防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 手島千尋です。防災フロントラインでは災害が起きた時に役立つ情報をお伝えしています。今週は三陸沖で発生した地震によって岩手県に津波注意報が発表されました。今朝はあまり知られていない津波の知識についてお伝えします。津波工学が専門の東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授に伺いました。まず津波の高さや規模についてのお話です。
津波の高さとか、規模というのはかなり場所によって違います。つまり地形によって違うわけですね。湾の中であったり外であったり、また比較的直線的な海岸であったり、そういうところでは津波の高さが大きく変わります。今例えば気象庁とかいろんな情報が出るんですけども、そこで観測された津波の高さというのは、いわゆる観測している場所の津波の高さだったり大きさなんですよね。でも周辺を見ますと、場合によってはそれよりも大きくなっている場所もあるわけです。そういうことはぜひ知識として、知っていただきたいと思います。
地形によっては発表された高さや規模よりも高くなる可能性があるということを津波の知識として知っておきましょう。再び今村さんのお話です。
津波はかなり、思った以上に長く続いてしまうと。先日カムチャツカ地震があったんですけども、なんと太平洋でいろんなところを伝播して経由してくるということなので、1日以上続いてしまいましたよね。その2つをぜひ、知っていただきたいと思います。
1960年のチリ地震の津波は地震の発生からおよそ22時間半後に日本に到達しました。遠く離れたところで起きた地震からの津波のことを遠地津波と言いますが、海底の地形などによって到達した波が高くなる場合や、第1波よりも後から来る波の方が高くなる可能性もあるので、この点も注意が必要です。気象庁は地震発生からおよそ3分を目標に警報や注意報を発表します。20センチ30センチでも命の危険があるのが津波の怖さです。
通常の止まってる水、例えば池の中に入るのであれば全く問題ないんですけども、津波というのは、非常に強い流れを持っています。強い速度を持っているので我々を簡単に流してしまうんです。我々は立ってられなくて、流されることによって移動して、実は亡くなって死亡してしまう場合があるわけです。その流れの強さ、またはパワーというのが、津波の怖さになります。
20センチから30センチでも大人が立つのが困難な状況で簡単に流されてしまうことがあります。海の中にいる人や海岸付近にいる人が直ちに海から上がって速やかに海岸から離れる理由の一つはここにあります。今朝はあまり知られていない津波の知識についてお伝えしました。防災フロントライン手島千尋でした。